学講座。全国の医師の皆様、いかがお過ごしでしょうか。この番組は日本医師会の企画協力でお送りします。
19120回目の今日は、糖尿病関連腎症重症化予防のアップデートと題して、千葉大学大学院医学研究院内分泌代謝血液老年内科学講師前澤義郎さんにお話しいただきます。この放送はマイクロソフト Teams を使用して収録しています。
本日はよろしくお願いします。千葉大学糖尿病代謝内分泌内科の前澤と申します。本日は糖尿病関連腎臓病の重症化予防のアップデートと題してお話をさせていただきます。糖尿病関連腎臓病は1998年から本邦における透析導入原因の第1位になっています。その割合は2010年をピークに緩やかな減少傾向となっておりますが、依然として40% 程度を占める主要な疾患であります。糖尿病関連腎臓病は進行すると末期腎不全に至るわけですが、一方で心筋梗塞や脳卒中といった心血管イベントリスクを増加させます。2型糖尿病を対象とした UKPDS 研究では、腎不全の各ステージにおける心血管死亡率は腎症なし群で 0.7%、 微量アルブミンにおきで 2.0%、 健性タンパクにおきで 3.5%、 腎不全期に 12.1% と言われています。同様に腎症の病気が進むにつれて全体の死亡率も上昇していきます。したがって腎症の進展が腎臓そのものだけでなく全身のリスクになるということがわかります。糖尿病関連腎臓病の治療戦略としては、集学的に多くのリスクファクターをコントロールすることが重要だということがわかっています。古くはステノ2研究という2型糖尿病患者を対象とした血糖、血圧、脂質、喫煙などのマルチプルリスクファクターに介入した研究があります。この研究では平均 7.8 年間介入し、 7.9 年間の寿命の延伸が見られ、また腎症についても末期腎不全、死亡、 GFR45mL/min 未満といった複合アウトカムが 45% 優位に減少するということが分かっています。また日本においては JDOIT3 という研究で、集学的コントロールによりアルブミン尿の発症が抑制できるということが示されております。このような根拠により KD5 キドニーディズイズインプルービンググローバルアウトカムでは、 CKD 患者における糖尿病治療として、まずは生活習慣改善を行い、次いで第一選択薬としてメトホルミン、 SGLT2 阻害剤、レニンアンジオテンシン系ラスの阻害剤、スタチンを使用することとなっています。次いで心臓、腎臓の保護を目的として GLP-1 作動薬や非ステロイド型のミネラルコルチコイド受容体拮抗薬などを使用して、血糖、血圧、脂質を全体にコントロールすることが推奨されています。現在糖尿病関連腎臓病の治療は大きく進歩し、ラス阻害剤、 SGLT2 阻害剤、ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬、そして GLP-1 作動薬を使用することで、その進展が強く抑制できるということが示されています。ここではそれぞれの薬剤についてのエビデンスをご一緒にレビューしてみたいと思います。まずレニンアンジオテンシン系の抑制剤が腎症抑制効果を有することは古くから知られてきました。最も有名なのがリナール研究です。この研究では尿中のアルブミンクレアチニン比が 300mg/g クレアチニン以上、血清のクレアチニンが 1.3 から 3.0 の2型糖尿病患者を対象にロサルタンの効果が検証されました。そしてクレアチニンの倍化、末期腎不全、死亡からなるハードエンドポイントが 16% 抑制されました。これ以来20年以上にわたってラス阻害剤が糖尿病関連腎臓病に対する第一選択薬となってきたわけです。しかしながらその後15年以上にわたって糖尿病関連腎臓病にはラス阻害剤しかないという状況が持続しました。これを打破したのが SGLT2 阻害剤です。 ソディウムグルコースコートランスポーターインヒビターは、T 尿細管に作用して、その再吸収を抑制し、血糖を低下させる薬剤ですが、心血管イベントの抑制効果に加えて、糖尿病関連腎臓病においても、進展抑制効果を有するということが確立されています。代表的な研究でありますクリーデンス試験では、アルブミン尿が300から5000ミリグラムパーグラムクレアチニン、EGFR が30から90ミリリットルパーミンという進行した腎症の患者を対象として、カナグリフロジンの効果が検討されました。そして、末期腎不全、クレアチニンの倍加、腎不全による死亡、心血管死亡が30%優位に改善するということが判明したわけです。その後、糖尿病でない患者も含む慢性腎臓病を対象とした DAPA-CKD 試験と EMPA-QN 試験においても腎症進展抑制効果が明らかとなっています。現在、日本腎臓学会の SGLT2 阻害剤の適正使用に関するリコメンデーションにおいて、糖尿病合併 CKD 患者においては、アルブミン尿、腎機能に関係なく腎保護効果が期待されるため、エビデンスを有する SGLT2 阻害剤の積極的な使用を考慮すると記載されています。ただし書きとして、EGFR が 15ml パーミン未満では新規には使用しないこととなっております。一方で、SGLT2 阻害剤は必ずしも簡便で使いやすい薬剤ではありません。イニシャルディップと言われる投与後の EGFR の低下が認められますので、過度に EGFR が低下していかないか、フォローする必要があります。また、食事が取れない、激しい運動を行った後、過度のアルコール摂取、副腎不全などの状況下では、低血糖や正常血糖ケトアシドースを効かす可能性があります。また、サルコペニアやフレイルのリスクを増加させたり、尿路感染、性器感染のリスクは増加するという報告もありますので、素晴らしい腎症抑制効果が期待できる薬剤ではありますが、このようなリスクに注意しながら使用するということが必要です。次に、ミネラルコルチコード受容体拮抗薬についてお話しします。糖尿病関連腎臓病では、ミネラルコルチコード受容体が活性化しているということが以前より報告されてきました。また、ラス系の阻害剤内服下であっても、アルドステロンブレイクスルーという現象により、アルドステロンが上昇してしまうというふうに報告されています。以上から、ラス阻害を行っていても、その最下流であるミネラルコルチコイド受容体を抑制することの意義が示唆されてきました。近年、2つの大規模臨床試験、フィガロ研究とピデリオ研究が行われ、2型糖尿病を合併する CKD 患者におけるミネラルコルチコイド受容体拮抗薬、フィネロノンの効果が検討されました。詳細は省きますが、フィガロ研究はアルブミン尿を呈しているか、嫌性タンパク尿で腎機能が保たれている患者さんを対象とし、フィデリオ研究はアルブミン尿を呈しているか、嫌性タンパク尿で腎機能が低下している患者さんを対象としています。その結果、この両試験において腎症のハードエンドポイントが13%優位に抑制されました。この試験は、ラス系阻害剤などの通常治療を行いつつ、フィネレノンを上乗せしております。副作用として、カリウムの上昇というのがありますので、これに注意する必要がありますが、この試験によって、ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬もまた、糖尿病関連腎臓病の重要な治療選択肢となったわけです。さらに GLP-1 作動薬についてお話しします。糖尿病関連腎臓病においては、長らく GLP-1 作動薬は、アルブミン尿は減らすことができるけれども、透析導入はクレアチンの上昇、EGFR の低下といったところはあまり抑制できないのではないかと、最近までそういった評価をされていました。しかしながら、2024年の5月にセマグルチドを対象としたフロー試験の結果が発表され、その投与によって腎症のハードエンドポイントが24%優位に抑制できるということが示されました。このようにして、糖尿病関連腎臓病の治療選択において、4つのカテゴリーの治療薬が使用可能となり、腎症抑制のファンタスティック4と言っても良いような時代になったと思います。ラス阻害剤は、輸出細動脈を拡張し、 SGLT 阻害剤やミネラルコチコイド受容体拮抗薬は、輸入細動脈を収縮させて糸球体内圧を下げるというふうに言われています。GLP-1 作動薬は、糸球体血行動態への効果よりも炎症抑制、繊維化抑制作用を有すると考えられています。注意点としては、先ほどお話ししましたように、 SGLT2 阻害剤は CIC-A には休止しなければならない薬剤でありますので、認知機能が落ちていると使用が困難になります。フェネルノンはカリウムに注意が必要です。 SGLT2 阻害剤と GLP-1 作動薬はサルコペニアやフレイルを増悪する可能性が示唆されていますので、その配慮は重要です。また有効な病態としましては、 SGLT2 阻害剤は心不全の抑制効果が確立されておりますし、また GLP-1 作動薬は日本人に多い脳卒中の予防に秀でており、また GLP-1 作動薬は肥満症の体重減少にも強い有効性があります。このような特徴を考慮して、個々の症例に合った糖尿病関連腎臓病の進展予防のストラテジーを構築することが重要と考えます。糖尿病関連腎臓病は顕性タンパク尿になると、あとは病性が進行する一方で透析導入に至るというポイントオブノーリターンが存在する疾患と言われてきました。しかし、先ほどお話したようなこれらの薬剤を組み合わせて診療することによって透析回避できる症例が増えてきている、そんな時代になってきたと思います。ぜひ最新のエビデンスに基づいた治療を行っていただき、糖尿病患者さんたちにより良い予後をもたらしていただければと思います。それでは本日の講演はこれで終わりにいたします。本日はありがとうございました。
今日は糖尿病関連腎症重症化予防のアップデートと題して、千葉大学大学院医学研究員、内分泌代謝血液老年内科学講師、前澤義郎さんにお話しいただきました。この放送は、マイクロソフト Teams を使用して収録しました。ラジオ日経は開局以来、全国の医療に携わる方々に向けた情報番組を放送しています。毎週月曜、火曜、木曜の夜11時からの第一放送は、医学・薬学情報タイム。放送後お好きな時間にお聞きいただけるラジコタイムフリーサービスやポッドキャストも配信中。詳しくはラジオ日経のウェブサイトをご確認ください。皆様と共に歩んで70年、これからも質の良い情報で医療に携わる皆様をサポートしてまいります。
それではこれで日本医師会の企画協力でお送りしました医学講座を終わります。